こちらが本院の湯殿になります。お客様、さあどうぞこちらのお椅子にお座りください。変わった椅子でしょ。これは体の不自由なお年寄りでも安心して湯船に浸かれる、いろいろとからくりのある特別製で、湯ぐるま椅子って言うんですよ。じゃあお客様、お洋服はだけさせていただきますね。あ、ダメですよ。ちゃんと一人で脱げるのはわかりますけど、今のあなたは体の自由があまり効かない、おじいちゃんやおばあちゃんになった気持ちで、ちゃんと当院の普段通りの施療を受けてもらわないと不勉強にならないでしょ。だからはい、万歳してください。はい、じゃあ次は下の方も。大丈夫ですよ。さっきも言った通り、この椅子はいろんなからくりがあるんで、座ったままでもほーら。はーい、すっぽんぽんさんです。じゃあこの腰巻きを。ではちょっとだけ待っててくださいね。私もすぐに脱ぎますから。え、当たり前ですよ。一緒に入るんです。ちゃんとお世話して心よりの施療を施して、お客様を癒して差し上げるのが長年続く当院のお役目、私のお務めですから。はい、大丈夫ですよ。ここはスロープになってますから、このお椅子のままお風呂に入りますね。どうですか、うちの温泉。真っ白くて、それとこの匂い、え、ミルク風呂みたいでしょ。でも違うんですよ。この真っ白い、まるでミルクみたいな香りのするこの温泉、見えますか。あそこの2つの丸い大きな石、あそこから出ているかけ流しの天然温泉なんですよ。ええ、最初からこの色なんです。ね、この温泉こそが当施療院を施療院たらしめる大きな理由なんです。よく、どんな怪我でも治す人とか、万病を癒す霊泉とかいうキャッチコピーはありますけど、うちの白いお湯、白乳泉って言うんですけど、効能がすごいんですよ。うちに来たお客さんで元気にならなかった人は一人もいないんです。ええ、マジです。本当です。でもこの温泉、本当に不思議なんですよね。うちのおばあちゃんの代に偉い科学者の先生が調べに来たこともあったらしいんですけど、成分はただの水なのに、どうしてこんな匂いがするのか、何が怪我や病気に効くのか、どうして元気になるのか、さっぱりわからなかったらしいんです。まあ、おばあちゃんの言葉を借りるなら、えれえ先生がいくら調べたって 神様の焼くことがわかるわけねえべ。
らしいですけどね。
あ、ちょっと鼻に汗が浮いてきましたね。のぼせちゃう前に掛け湯のせりをしましょうね。はーい。この源泉のお湯を直接具合の悪いところに当てるセリオですよ。お客様は、そうですね、肩にしましょう。バイクって肩が凝りそうですもんね。よいしょっと。気持ちいいですか？何よりです。長い間当院のお役目はこうして救いを求めに来た皆さんを癒す。本当に長い間ですよ。当院の始まりは確か1600年くらい昔の話らしいんですけど、何時代だったかな。ナスコ時代でしたっけ。そうそう、アスカ時代でした。その時代の偉い人なんて言いましたっけかね。あの昔の一万円札のひげの人。そうそう、そのなんとか大使様。その大使様が大阪に開いた製薬院と養老院が日本の最初の病院って言われてるんですけどね。そんな大阪にしか病院がなかったら不便じゃないですか。それで当時製薬も病療も両方できるうちみたいな院が日本の各所にいろいろとできたらしいんですけどね。現在ではその大半がお寺さんになったり湯治場という形でしか生き残れてないんですよね。諸行無常ですね。あれ、諸行無常って源氏物語でしたっけ、平家物語でしたっけ。あ、そうそう、イケメンが出てくるレディコミ風の作品が源氏物語で、恨み節ストーリーが平家物語でしたね。どうも時々ごっちゃになっちゃうんですよ。私学生の時から歴史の成績悪くて、先生にはお前は実家は歴史があるのに授業の方は全然ダメだなってよく怒られてました。だからお客様みたいな頭のいい学生さんは本当にすごいなって思うんですよね。さて、おしゃべりはこのくらいにして、体も十分温まったことですし、次のお勤めさせていただきますね。よいしょ。はい、洗い場の方にお運びしますね。はい、洗い場に着きましたよ。車止めをして、背もたれを倒して、はい、それでは次のお役目、赤すりに入りますね。はい、お客様、これを見てください。あれ、どうしたんですか、お客様。いきなりびっくりした顔して。裸ですよ。お風呂でのお世話ですもん。 さっきまでは白いお湯で全然見えませんでしたからね。別におっぱいくらい見られたって全然へっちゃらですよ。私は癒しのお役目の最中なんですから。おっぱいくらいでおじいちゃんやおばあちゃんが喜んでくれるんだったらありがたいくらいじゃないですか。あ、それとも学生さんにはお姉さんのおっきなおっぱいはちょっと刺激が強かったですか？
エッチですね。
まあそれはともかく見てほしいのはこれですよ。はい、これで赤すりをします。昔ながらの手ぬぐいと、知らない人が多いと思いますけど、ムクロジの実です。これは別名石鹸の実とも言いまして、これを水につけておくと、とっても体に優しい、皮膚病の人でも体を洗える石鹸になるんですよ。これをよーく手ぬぐいになすりつけて泡立てます。こんなものかな。じゃあお背中からこすっていきますね。くすぐったいんですか？そうですよ。こうやって撫でるように一定方向に繰り返して優しい。こするんですよ。うちに救いを求めに来るお客様の大半はご老体の上に、それまで長い間入院をしてたり自宅療養を頑張ってきたおじいちゃんおばあちゃんたちですからね。肌を痛めないように優しくきれいにしてあげないとダメなんですよ。お客様みたいに若い人は粗めのボディタオルでゴシゴシしないとすっきりしないかもしれませんが、当院では昔昔からこのやり方が伝わってるんです。はい、背中はおしまい。次は腕を右から行きますね。はい、腕も肩の方から手のひらの方に撫でるように何度も、こうしこしこうしこし。どうですか？慣れてくると気持ちいいでしょ。やっぱり施療院の癒しのお役目といったら、同時に赤すり、薬灸、薬敷ですよね。あ、そっか、当たり前のように言っちゃいましたけど、そうですよね、自分で言って忘れてました。施療院自体が今ほとんどないんだから、そこの当たり前を言われてもわからないですよね。ごめんなさい。ですね、確か奈良時代の有名なお妃様が、病気の人を千人赤すりしてあげて、最後のお客さんを赤すりしてあげたら、その最後のお客さんが病人に化けていた如来様だったっていう伝説がありましてね。はい、じゃあ次は左手です。 それから、そういう伝説ができた以上、瀬良院では赤すりをやるものだっていう、そういうお決まりになったんですね、きっと。そうです、そうです、その、光明皇后様。45代目なんですか。すごいな。さすがお客様。学生さんとはいえ、学者さんの卵ですね。賢いな。私よりも詳しいくらいじゃないですか。よし。その賢さに免じて、さっきお姉さんのおっぱいをエッチな目で見たことは、水ならぬお湯に流してしまいましょう。そう、湯かけしますよ。はい、ザバーン。さーて、次は前を洗いますよ。はい、顎をって上に上げてくださいね。あれあれ、どうしちゃったんですか。顔を赤くして目閉じちゃって。はい、首筋から赤すりしていきますよ。だから、私は、おっぱいくらいだったら、見られるのも全然平気ですよ。お年寄りと比べて、若い人は反応がストレートで、かわいいですね。お客様は、学生さんで、学者様の卵さんなんですよね。おいくつなんですか。じゃあ私が2つほどお姉さんですね。はい、むーね。そっか、2つ年下か。弟がいたらきっとお客様みたいな感じなんでしょうね。はい、お腹ですよ。私、兄弟がいないから、弟がいたらきっと毎日こういう風にお世話しちゃうんでしょうね。基本的に私、世話好きなんでしょうね。はい、次はアンヨですよ。じゃなかった。おみ足です。ごめんなさいね。もし弟がいたらって思ったら、つい言葉遣いが。でも、お年寄りのお客様でも、たまにいますよ。わらべ返りしちゃってる人。私、あれをボケっていうのは、お年寄りに失礼だと思うんですよね。別に、いいと思うんですけどね。今まで一生懸命、長い間大人をやってきたんですから、自分の着地点が見えてきたら、心穏やかに悩みなく過ごせるようにって、神様の配慮だと思うんですけどね。はい。お み足の赤すり終わりましたよ。指先までピッカピカですよ。はい、最後に局部をきれいにしますね。ここは手ぬぐいを使えないから手で洗いますよ。はいはい、恥ずかしがらないでくださいね。腰掛けがあるから私からは見えませんよ。入院してた方とかだとこういうところ洗浄が不十分だったりするんですよ。敏感な場所だから丁寧に。はい、次はその上の棒の方をちゃんと皮を剥いて。大きくなっちゃったからって恥ずかしがらなくていいですよ。むしろその方が洗いやすいですし、おじいちゃんたちによっては何十年かぶりに元気になったってすごく喜んでくれる人もいるくらいなんですからね。元気になるのはいいことです。これで綺麗になりましたよ。では首筋から湯かけしましょうね。はーい、サバー。お腹からおみ足にかけてもザパーン。腰布をまくってお股にもザパーン。はい、できました。赤すりは終了になります。このままお風呂を上がったら今度はお部屋で次のお勤めさせていただきますね。はい、では移動しますよ。